おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
兄貴が朝から不思議がっていた雲がさらに不思議な形になってきました。
あ、本当だ
なんか UFO のようなね。
そうね、ちょっと朝から富士山の、東側なんですか、三島から見るとね。
そうですね、東側ですね。
東側にちょっと魅力、なんか中にラピュタがいるんじゃないかみたいな吊るし雲が ね、大きなのがかかってましたが、
はい、
今なんか分裂して。
そうなんですよ、ちょっとかさらに大きくなって、ね、またちょっと変わった形になってきましたね。
残念ながらラピュタは入ってませんでしたけど
中から出てきませんでしたか。
そうね、残念でしたけど、はい、で、
はい、
最近なんですけど、最近というかですね、今度の土曜日に、
はい、
というかもうどうですかね、皆さん、ラグビーのワールドカップが始まってますが、
はい、
皆さんどんな感じなのかね。割とこう周りでもラグビー見たとか、ちょっと初めてゆっくり見たけど感動したとか、そういう人たち多くてね、周りにいるんですけど。
そうですね、背番号17さんからもメッセージいただいていて、うん、今週末は静岡でラグビーワールドカップですね、強敵ですが楽しみにしていますっていうことで、ランキング通り上位国が勝つとは限らないのがスポーツです、うん、みんなで応援して雰囲気を作って勝ちましょうということでね。
そうですよね、
メッセージをいただいているんです。
その28日エコパのラグビーの試合に僕ちょっと生観戦に行ってくるんですよ。
ずるいずるい
もうこれね、だいぶね、もうほぼ1年ぐらい前ですかね、
はい、
県民選考のチケットを後輩が取ってくれまして、
はい、
これがねもうずっと楽しみで、でね、ちょっと思った以上にこうラグビー熱盛り上がってますからね。ノーサイドゲームも見ましたし、
はい、
しっかり勉強もしましたから、
はい、
もう言う通りですね、しっかり雰囲気を作って、ランキング1位ですけどね、
はい、
頑張って勝てるように頑張って応援したいと思います、はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回はニュースサイト、うん、マグマグニュースの業界トップを走り続けるユニクロのセルフレジは何がすごいのかという記事でしたが、はいはい、これからいろんな仕事の効率化を実現させる IT 技術ですが、確かに私たちお客さんが便利になる技術はお店選びの選択肢に上がってきますよね。
そうなんですよね、まあ、働く人の効率が上がり、コストダウンが価格に反映する、そしてお客さんのストレスが軽減されると、それから便利が向上するなど、まあこれからの技術にもですね、ますます期待が高まりますよね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日は女性向けライフスタイル雑誌クレアウェブのジャケ買い駅弁グランプリ西日本編、バケ目立ち必死のビジュアル系ベスト11という記事、
うん、
紹介されているお弁当のパッケージが本当にインパクトがあって驚いたので興味が湧いてテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものようにね、まず記事の内容を紹介していきましょう。記事ではクレアウェブ編集部がセレクトする旅気分を一層盛り上げるジャケ買いパケ買い必至のビジュアル系駅弁西日本編ということなんで、ビジュアルの美はね、美しいという字を書くんですが、ということで、まあ、面白くてね、インパクトのあるパッケージの駅弁というのを紹介しているんです。まず三重県松坂名物黒毛和牛桃太郎弁当というのがあるんですが、これはですね、真っ黒のですね、牛の顔型の弁当箱で、で黒毛和牛のすき焼き弁当になっています。そして兵庫県明石の引っ張りだこ飯、これはですね、壺型の陶器の容器に入っていて、蓋を開けると大きなタコの足がドーンと入っているんですが、これですね、弁当の掛け紙はハリウッド版ゴジラとですね、コラボしたり、あとマッキンキンのね、金色の容器に時々したりとですね、注目度も抜群なんですね。それから 岡山県の桃太郎祭り寿司は桃の形の容器、そして、熊本県人吉の栗飯というのはですね、栗の形の容器と、まあ、入れ物に特徴のあるものもあれば、あと滋賀県のですね、草津の忍者弁当というのは中に入っているおむすびが手裏剣模様になっていたり、あと何といってもですね、この大分県の木こり飯というのはですね、容器に杉わっぱを使っているだけではなくてですね、蓋の上にノコギリ型のちょっとした小道具がついていて、で蓋を開けると中にはですね、大きなごぼうが入っているので、これを小道具にノコギリでギコギコ切ってごぼうをですね、切って食べるの、まあいわゆる体験型のお弁当というふうになっているんですね。で他にも全部で11のお弁当が紹介されていますが、全て見た目のインパクトだけでなく、地域の食材を美味しくいただけるものばかりだというふうにまとめているんですが、さてりなちゃん、思い出深い駅弁なんかありますか？
私インパクトってい こう見た目のものではなくて、なんかね、子どもの頃すごいびっくりしたのが、温かくなるお弁当っていうのがすごくびっくりしたんです。でそれがすごく思い出に残ってるんですが、でもやっぱり私はなんといっても多分ね、崎陽軒からシューマイが送られてくるんじゃないかと思うぐらい私崎陽軒の話をしてるんですけど、崎陽軒のお弁当、シューマイ弁当が大好きで、もうね、仕事が終わるとあれを食べた瞬間に、あ、私仕事が終わったなって思う。もう本当に私のもう本当に大切なお弁当なんですけど、
まあ、わかります。僕もね、横浜に住んでいたので、結構お昼にかかる時はお弁当、シューマイ弁当を買って電車に乗ったりね、昔は新幹線なんかお金なくて乗れませんでしたから、在来線に乗ってね帰ってくるなんて、まあ、よくやりましたけど、僕はですね、まあ、定番またはインパクトで言うと定番の安定の群馬県横川荻野屋の峠の釜飯なんですよね。まあリピートするお弁当、まあ駅弁ってあまりないんですが、峠の釜飯はですね、見かけるとやっぱり必ずと言っていいほど買って食べちゃうんですね、
はい、
あと記事でも紹介されていた明石のタコ飯、これ以前兵庫に行った時に帰りに駅弁買って食べたんですが、ただこの容器ですね、陶器なんですね、峠の釜飯と一緒 で捨てるのに困って、新幹線の駅員さん通りかかった時に、すいません、これどうすればいいですかって聞いてみたんですよ。そしたら、まあ、容器を回収してくれる仕組みがあるので、袋に入れて席に置いといてもらっても大丈夫ですよって言われたことがありました。とはいえですね、ちょっとそのまましておくのも失礼かなと思ったので、名古屋でですね、のぞみからこだまに乗り換える時があったので、その時に駅のホームのゴミ箱にそっと割れないようにね捨てたという経験もあります。でちなみにですね、峠の釜飯は駅やサービスエリアなど、まあ、販売しているところには必ず回収箱があるので、まあ、そこに必ずこう返すようにはしてるんですね。で見た目のインパクト駅弁というのは当然目を引くので思わず手が出る、まあ、買ってしまうという人たちも多いと思うんですが、一度そういうお弁当を食べた時にですね、期待外れだったという経験があると、なんとなく、あ、これってっていうね、色物扱いして敬遠してしまうという人も、まあ、結構いたりするので、注目度が高いということは裏腹という面もあるんですよね。
確かに注目度が高いお弁当って、想像以上の味を自分がね、してしまうのでね、難しいところもありますよね、
はい、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは商品パッケージの作り方、まあ、作成のポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、お客様に伝えたいことを盛り込んで上昇ということになるんですが、
はい、
まあ、パッケージデザインをどうするかということは僕もよく相談していただくことの一つでもあるんですが、どうしてもですね、見た目が可愛いとかかっこいい、見栄えがするとか今っぽい、まあそういう感覚的な感じでデザイナーにオーダーしたり出来上がったものを判断することが多いんですが、それがその商品パッケージとして効果的かどうかは別の話なんですね。で最近もですね、県内のとある中山間地、まあ、山奥の方なんですけども、そこの地域で採れるお茶などの農産物を使ったチョコレートができたんですね。とこれすごい美味しいチョコレートになったんですが、これを販売していくお手伝いの過程で口が酸っぱくなるほどですね、と地域と都会的なデザインは融合しないと、中身がチョコレートであることをしっかり伝わるネーミングをつけるなどのアドバイスをしたんですが、残念ながらですね、なんか暗号のような名前でとてもおしゃれなパッケージとなって、で農産物の直売所とか道の駅で販売されちゃってるんですよね。 でこの商品パッケージではなくデザイナーの作品にこうちょっとなっちゃってるところがあって、このようなパッケージはですねお客様にやっぱり中のね情報が伝わりにくいという理由で売れないという結果になり、せっかく美味しくできた商品そのものがなんか悪者になってしまっちゃったりするので、まあ見た目はプロに任せるというのはいい方法ですけども、お客さんに何を伝えるかということはしっかりとですね商品を作った人たちが決めて伝えておく必要があるということをね皆さん忘れないでほしいなと思います。
確かにそうですね、そういうあの地元のものっていうのはやっぱり地元らしさっていうものがあるとい
い、ね、そうかっこいい中にもやっぱそういうのがないとね分かってもらえないっていうところがあるんですね。
そうですよね、うん、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございまし た。来週もよろしくお願いします。はい、お願いします。以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。